帳が降りる頃、空に吸い込まれるようなそんな瞬間を感じたら、あなたはもう星の世界の旅人。ようこそ星の世界のホテルアルリシャへ。ひっそりと輝く星の名を持つ当ホテルでは、その意味結び目にふさわしく、皆様がほんのわずかの間時を結んで過ごしていかれる。そのお手伝いをするのは、私、当ホテルのコンシェルジュ、ポラリス。皆様を心地よい一夜へ誘います。あなたが星の世界を旅しようとして迷った時、ここではどうぞ私を探してください。目印は星時計。巡る北斗七星やカシオペアの並びです。星空を見渡してジグザグと5つの星が並んでいるアルファベットの W かM のような並びを見つけたら、それがカシオペアです。見つかりましたか？星でできた M の字の斜めになった両側の辺を伸ばして、交わる点を覚え、その点と M の真ん中の星との間の長さをジグザグの開いている方へ5倍伸ばしたところ、ポツンと明るい星があるでしょ。そうやって見つけていただいた星が北極星ポラリス。北極星ポラリスはゆっくりゆっくり動いてゆく天の星の中で、ほとんど動かず方角の目当てともなる星。星のポラリスは昔から地上を旅する人々を導いてきました。また、北斗七星やカシオペアの位置で時間や季節をお知らせする星時計の中心として天の要となってきました。私も星のホテルのコンシェルジュとして、星の世界にお越しの皆様の助けとなれるよう、天の要の星の名前をお借りし、ここから皆様に星の世界のご案内をしているのです。ところで、星の世界では季節やお時間によってご案内できるコースが変わってしまいます。星時計を確認していただき、北斗七星が天高く柄杓を伏せたような形に見える時なら春のコース。柄杓の絵を上にして立てた形なら夏のコース。水を汲む時のような向きの柄杓で、低い空で見えづらく、代わりに空高くカシオペアが輝いている時は秋のコース。柄杓の絵を下にして立てたような形に見える時なら冬のコースにお出かけになるのが良いでしょう。さあ、どちらへお出かけになりますか？山では紅葉が日一日と色づいていき、空には筆でさっと描いた鳥の羽のような雲が幾筋も伸びて、その高さを強調している。そんな爽やかに晴れた一日でも、太陽が沈んでしまうとあっという間に深い夜の闇が 訪れます。秋の夜といえばお月見というイメージが強いのではないでしょうか。でも今宵は月もなく、いつもは月の光にひっそりと輝く星がいくつも見えています。そんな夜には秋のコースがおすすめです。早速ご案内しましょう。一等星が少なく、どこか寂しげで静まり返ったような感じのする秋の夜空。その中でとてもよく目立ち、見つけやすいのは頭の真上近くに開いた天の窓のように4つの星でできた四辺形。秋の四辺形と呼ばれるこの四角形は、天かける翼の生えた馬、天馬ペガススの胴の部分。よく見ると西側の2つの星からそれぞれ長い馬の首や稲鳴きながら持ち上げている前足を表す星が並んでいるのもわかるのですが、いかがでしょう。星座になった天馬ペガススはあまりに空を早く駆けているので、体の後ろ半分が見えていないなどとも言われています。そんなペガススの胴体を表す四辺形は、秋の星空の案内板のように輝いています。そんな案内板に従って星空を巡ってまいりましょう。秋の星空の案内板の四辺形とカシオペアが分かれば、こちらから北極星を見つけることもできます。四辺形の東側の辺をカシオペアの星の並びの方に伸ばしていきます。カシオペアの並び M の端の星に行き着いたら、ペガススの四辺形から伸ばしてきたのと同じほどそのまま先へ伸ばしていくのです。するとポツンと少し明るい星がありますね。これがポラリス、北極星です。こんな見つけ方も覚えておくと案外便利なのです。さて、一見星座同士何の関係もないようなペガスス座とカシオペア座、実は秋の星空に繰り広げられている壮大な物語の大切なキャストなのです。遠い昔、古代エチオピアを治めていたのはケフェウスという王様でした。ケフェウス王にはキサキ、カシオペアと美しい王女アンドロメダ姫がいましたが、ある時王妃のカシオペアが娘自慢のあまり、海の神様の娘よりも自分の娘の方が美しいと言ってしまったのです。これを怒った海の神様は海の怪物を暴れさせ、エチオピアの民に災いをもたらしました。物語のクライマックスは、エチオピアの民を救うため自ら怪物の生贄となったアンドロメダ姫が、ただ見守るしかない両親の目の前で今にも怪物に襲われそうになったところに、ギリシャの勇者ペルセウス王子が登場するシーン。ペルセウス王子は翼の生えた天馬ペガススに乗って現れ、 海の怪物を見事退治してアンドロメダ姫を救ったのです。物語のクライマックスシーンにカシオペアとペガススが登場したのにお気づきでしょう。星空には他にもケフェウス王、アンドロメダ姫、ペルセウス王子、そして海の怪物までもが描かれているのです。秋の星空の案内板、ペガススの四辺形を頼りに探してみましょう。ペガススの東側の辺を北へ伸ばした先、カシオペアのすぐ近くに時代遅れのロケットのような形に結ぶことのできる星の並びがあります。この辺りがケフェウス座。ペガススの四辺形の東の辺を先ほどとは逆に南の方へ2倍ほど伸ばしたあたりにはポツンと輝く星から東の方へ連なる星を結んで海の怪物の姿、クジラ座が描かれたのです。そしてヒロインとヒーローは、ペガススの四辺形の北東の星から点々と東へ比較的明るい星が続いている星をたどって細長いアルファベットの A の字のように星を結ぶことができるところ、そこがアンドロメダ座。アンドロメダ座のさらに東側に漢字の人のように星の並んでいるところがペルセウス座です。アンドロメダに今にも襲いかかろうとしていた怪物にペルセウスは見たものを石にしてしまう魔力を持ったメデューサの首を突きつけ海に沈めた、そんなシーンが描かれています。秋の星空に描かれた壮大な物語のクライマックス、ぜひ皆様もご鑑賞ください。ギリシャの物語を一幕お楽しみいただいたばかりですが、秋の星空にはいくつかの星座が関係する物語がもう一つ描かれています。ギリシャの神々は時折集まってパーティーを開いていました。パーティーには美の女神アフロディーテやその子エロス、森の神パーンなどが参加し、ゼウスのお気に入りの少年ガニメーデスが神々にお酒をお酌して回る、とても賑やかなものでした。ところがこのパーティーにテュホーンという怪物が襲いかかってきたのです。神様たちは怪物から逃れようと様々な動物に変身して逃げ事なきを得たのですが、森の神様のパーンはちょっと慌ててとても変な格好になってしまいました。その姿があまりに滑稽だったことから、ゼウスはこの時の様子を星空に表したのだとか。どのように描かれているのか探してみましょう。秋の四辺形の西側の辺を南へ3倍ほど伸ばします。たどった先にあるのはホーマルハウト、南の魚座の口に輝く星です。南の魚座は美の女神様が川へ逃げるため魚に変身した姿とされています。そして四辺形とホーマルハウトを結ぶラインの少し西にある小さな Y の字のような星の並びを見つけることができたら、 そこには亀を持った少年の姿の水亀座があります。変身のできないガニメーデスは少し慌てたのでしょうか。手に持つ亀からは神々のお酒ネクタルがこぼれています。ガニメーデスのすぐ西にはまるでサンドイッチのような三角形に星が並んでいるところがあります。慌て者の森の神様が魚に変身し損ねて、半分がヤギ、半分が魚の姿になった奇妙な格好が星座になっているのです。秋に見やすい星座の中で唯一の一等星、フォーマルハウトは美の女神が変身した星座にふさわしい輝きを放っています。実は星空には先ほど紹介したパーティーの時の女神の姿を描いた星座がもう一つ輝いているのです。秋の星空の案内板、四辺形の東側の辺と南側の辺を挟むような形で、歪んだひらがなのくの字のように暗い星が連なっているところ、その並びは2匹の魚がリボンで結ばれた姿。女神はパーティーに一緒に来ていた自分の子エロスと共に魚に化けて逃げました。その時お互いがはぐれないように尻尾を結んで逃げた姿が星座になったとされているのです。魚座は星空の時計のゼロ点、春分点がある星座で、古の時代には暦の中で一年の初めともされた時の結び目の星座なのです。占星術が整えられた頃、実は春分点はお羊座にありました。今でもその時の習わしで星占いの星座の一番最初の区分けの名前に使われているお羊座。秋の四辺形の南の辺を一つ分東へ行ったあたりにある二等星と三等星でできた小さな三角が羊の頭、空を飛ぶ黄金の羊の姿が星座になったものと伝えられています。時を経て春分点は現在では魚座の西の魚の尻尾、ペガススの東側の辺を延長したあたりに移ってきています。現在の時の結び目のある魚座、くの字の曲がり角、2匹の魚をつなぐリボンの結び目にはアルリシャ、結び目と名付けられた星がひっそりと輝いています。いろいろご紹介してきましたが、お気に入りの場所は見つかりましたか？星の世界に空高く、天馬ペガススかける頃、山は錦の色を深め、 訪ね来る人包み込む。そこここに実る赤い実懐かしく、含む口元微笑んで、たくさんの恵み天に大地に感謝する。遠く住む親を誘ってひとときを過ごす田舎の秋の風、虫の音を集め、かすかなシンフォニー。以前いらしたお客様が感想ノートに残されたメッセージ。ホテルアルリシャ、時を結ぶだけでなく心の結び目のホテルともなれたのではと、私どもも嬉しく思っております。いつかまた星の世界にお越しの際は、ぜひ私どものところへお立ち寄りください。静けさが心を癒す秋の宵、星の下、この後も皆様にとって素敵な夜となりますようお祈りしております。それではごゆるりと。